今日の聖書は、エペソ、ビテの手紙、3章14節から16節。エペソ3の14から16。私の聖書は、新約聖書の376ページです。エペソ、ビテの手紙、3章14、15、16、3節だけなので、皆さんご一緒に、お読みしたいと思います。ご一緒にいいですか？14節から3。はい。こういうわけで、私は膝をかがめて、天女と地女で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。はい、そこまでします。内なる人を強くしてくださるように。内なる人が強くなればいいですよね。私たちは健康が大事です。私が子供の時、小学生の時は、学校にこういうスローガンがかけられていました。体力は国力だ。体力は国力だ。もしかしたらこれ日本から来たんじゃないかと思いますけど。ありました？日本でも。体力は国力。国の力である。健康は大切だから。だから、体育時間とかね、そういうのを大事にしなさいっていう、そういうことがありました。私たちの体の健康と同時に、心の健康も大事です。非常に大切です。この2つは相関関係を持っていますよね。体が健康であれば心の健康も維持されます。心が健康であれば体の健康も維持されます。どこかバランスを崩れてしまうと、私たちは問題が出てきます。聖書ではこの精神的な健康、心の健康のことを内なる人と表現しています。内なる人。アイロニカルなことはアイロニカル。これ英語ではできるんだけど、日本語に変えると難しいんです。アイロニカルなことは、特に物質的に反映すれば、この精神的に弱くなりますよね。人もそうであるけれども、国もそうなんです。特に歴史的に証明されたことですけれども、歴史上において、この帝国の浮き沈みは、この繁栄と関わっています。深い関係があります。繁栄した国の中で滅びに至った、その重要な要因の一つは何かというと、このまず道徳的に堕落していきます。その後は精神的に弱くされます。で、そのことからその国の滅びが始まります。私たちはこの体も心も健康であるべきです。それができれば素晴らしいことです。神様はですね、私たちが祝福されることを願っておられるんです。それは何かというと、物質的にも祝福されることを願われるけれども、精神的に祝福されることを願っておられるんです。だから私たちは神様にあって、スピリチュアリー、そしてマチュアリー、両方とも祝福される必要があるんです。今の生きている私たちの多くの問題は、この精神的な問題、また心の問題です。こういう問題の中で、私たちはこの問題を周りのせいにしがちです。周りのせい。いわゆる自分の環境のせいにします。親がこうだったから自分が今こういう苦労をしてるんだ。自分は愛を受けていないから今心の傷が残っているんだ。自分は貧しかったから今の自分はこうなってるんだ。奥さんがこうだから、ご主人がこうだから、ね、周りの会社がこうだから、社会がこうだから、国がこうだから、だからだからだからだからって。 だから自分は被害者だって。これが癖ついてしまうんです。このような考え方を学問的によく整理しているのは今の心理学です。心理学の現状です。精神世界に多くの影響を与えたそのフロイド、皆さんよくご存知ですよね。フロイドの心理学の限界です。それを乗り越えることはできない。先週も話しましたけれども、皆さんキャンプ行かれた時、そこで証しをしてくださったポール氏、そのワシントン州の上院議員、4歳の時母を亡くしました。お父さんは出て行きました。ストリートチルドロンでした。苦労といえば自分の人生、あるいは周りのせいにする、社会のせいにする、人のせいにしようとすれば彼ほど文句を言いたくなる人、それ以上の人はいないです。しかし彼は環境を変えた人なんです。彼の記憶、つまり自分の置かれている環境を責める、そのせいにすることから私たちの人生の答えは得ることができません。私、自分のことを考えてみても、私はその通りだと思うんですよ。一時期はですね、私は非常に惨めな人間でした。非常に自分は被害者だと思っていたんです。私よりその惨めな人間はいない。私より被害を受けた人はいないと思っていたんです。環境のせいにしたんです。親のせいにしたんです。自分の子供の時の苦しいせいにしていたんです。しかし今確かに言えることは、自分の苦しい環境が今の自分を作り出した。感謝することができるんです。だから文句言うな、もう一回言います。文句言うな、感謝しましょうって。一つだけ自分の子供の時の話を言いますけれども、私は本当に田舎の田舎でした。田舎の田舎だから小学校から高校を卒業するまで、学校通うのはですね、約1時間半ぐらいですね、歩いて毎日で。小学生の時はもっと時間かかりますよね。タラタラタラしながら行くから、もう行く時は1時間2時間かかるけれども、帰る時は3時間4時間かかるんですよ。12年間ですね、ただ1回だけ学校を休んだんです。12年間。それはどうして休んだかというと、みんなソウルにいた時何かあって親戚の集まりがあって、一等校が迷子になってしまったんです。で、戻ることはできなくって、小学校4年生の時たった1回休んだんです。それ以外は休んだことがない。12年間風邪をひく日がなかった、病気になる日がなかったのか、そんなことないんです。だけど不思議なんです、休まなかったんです。寒い日はですね、本当に韓国の一番北ですから、寒い時はですねマイナス15度20度ですよ。その上雪まで降ると本当に寒いんです。洋服もまともなものね、今みたいにジャケットいいものありません。食べ物をろくに食べるかというと、そんな食べてません。だけど休んだことがないんです。環境に支配されていません。それが生活だと思ったんだから。今見るとですね、例えばうちの場合は家の真ん前にスクールバスが止まってくれるんですよ。ね、真ん前に。そして時間になると真ん前に降ろしてくれる。ありがたい話ですね。戻ってきてはね、コンピューターがありますよね。大好きなゲームがありますよね。それでも文句が多い。人 人はですね、神様は素晴らしい方なんです。環境に支配されないように作られたんです。周りのせいにする必要は全くないんです。周りのせいにしすぎると、そのようにすると支配されてしまうんです。だけど受け止めると、その環境を乗り越える力が私たちにはあるんだっていう。だから結論は、周りのせいにすると問題解決には至らないと。アーメンします？これをもうちょっとこれから習いましょう。こういう時はアーメンするんです。アーメン。その通りです。キリスト教の本質はですね、自分の内側の問題を解決することによって、外側の問題を解決していくことです。今の問題を受け止めることから始まるということなんです。周りのせいにしないということです。今とっても受け入れることができない、今現実の問題がありますか？受け止める時ですよ。その時から始まるんです。どうしてかというと、受け止める時、生きておられる神様が働いてくださるからです。それで問題が解決されるんです。奇跡中の奇跡は何か分かりますよ。自分が見えることなんです。自分の現実を分かることなんです。分かって認めることなんです。自分が罪人であることを認めるっていうのは、これは奇跡ですよね。神様はそれを一番喜ばれる。人のせいに、周りのせいにし続けると、神様は喜ばないんです。悲しいんです。神様も動けないんです。聖霊様が働けないんです。受け止めるとき、認めるとき。ですから私たち、神を信じる者は、どんなことであっても、これは神様の摂理のもとに置かれていることとして受け止めることです。神様の摂理です。プロヴィダンス、プロヴィダンス。私たちのこの理解ではこのアンダースタンドができないんです。とっても受け入れられないことであっても、にもかかわらず、これが私には必要だから与えられているって、それで受け止めることです。そうすると、神様が動き出します。必ず働いてくださいます。助け出してくださいます。私たちはそういう信仰が必要なんです。どうして？理解できる、自分で納得できる神様を信じようとしたら、別に信じなくていいんです。自分ができるんだから。ですよね。納得できないことを知ってくださる神様を信じる。理解できない神を信じるのが私たちの信仰なんです。そういう時、神様が働いてくださるんだって。今日の聖書16節をご覧になってくださると、そこには神様は栄光の豊かな方であると、そのように書かれています。栄光の豊かな方、栄光のある神様。皆さん、栄光が何か分かりますか？体験します？理解できます？それに豊かな方であるって。別の言葉で言うと、この方はないものが一つもない、できないことが一つもない、こういう方なんです。問題もありません。暗いところも全くない、そういう方なんです。栄光に満ちておられる方です。私たちがですね、内側の人がこの神様に支配されることなんですよ。この神様に。それができれば、この豊かな栄光ある神様の力によって、 私たちの内側の人が強くなるって。強くなる。だから皆さん一生懸命どうすれば成功するか儲かるか考えないで、それはいいことなんです。だけど、それより大切なことは、成功する秘訣は、この型によって支配されることである。自分自身によって自分を支配するか、自分の理性によって自分が支配されるか、自分の感情によって自分が支配されるかではなく、この神様、聖霊様によって支配されることです。それが人生の成功です。聖霊様によって。理解できます？聖霊様。神様と通じるんですよ。通じるんです。内側の人っていうのは言葉がありますけれども、これは内側の人は何かというと、私たちが自分自身を分かります。ああ、罪がありますね。どうすることもできますね。できないんですね。イエス様の十字架の尊いその犠牲、その血潮がこの罪を取り去ってくださる。そしてイエス様は告白して自分の救い主として受け入れることによって与えられる自分です。それが内側なる自分です。内側の人です。その自分、与えられた、新しく作られた自分が神様と通じる、これチャンネルなんですよ。チャンネル。このチャンネル。イエス様を信じている人は、このチャンネルを持ってるんです。チャンネルを使うか使わないかだけの問題です。この新しい自分をどうして精霊が働かれるって。神様との交わりが新しい自分を通して交わりができる。ですからこの新しい自分の中に内住されているこのイエス様、聖霊様ですよね。そういう人は違うんです。感じるのが違うんです。今まで感じられなかったことを感じることができるんです。見えなかったことが見えるんです。聞こえなかったことが聞こえるんです。思い浮かぶことができなかったのが思い浮かぶんです。その通りですか？そうなんですよ。そしてまた、すべての感情的な機能も生きるんです。感情的な機能。感情大切ですよ。感じますよね。また、涙も豊かになる。笑いも豊かになる。これいいことなんです。喜ぶことができるし、踊ることができるし、このように感情が生きてきます。これいいことなんです。皆さん、赤ちゃん、子供育てられた経験あるでしょ？今、真っ最中にある方もいらっしゃるし、ね、あるでしょ？一生懸命ね、この間見ると、山田さん、ね、今、ジュリちゃん見てね、こうやって、そしたらね、それ嬉しくてね、ジュリちゃんが反応、うわーって反応してくれると、もうそれが嬉しくてしょうがないパパの姿。みんなそういう経験あるでしょ。自分の子供にね、ね、わっ、わっとするとね、言葉はできない。表現はできない。だけど、その顔の仕草で、わーっと笑ってくれると嬉しい。ね、おばちゃん。嬉しいでしょ？ね、嬉しいんですよ。その感情は生きることなんです。ね。そのことをわからない人から見ると、何を、ね、大人がなんかバカみたいにその反応するのだけでいいじゃないか。それが必要なんです。神様の前で私たちがそういう反応を出せる自分がいるというのは、神様は嬉しいんですよ。だから、じゃあ今ドラム使って賛美し始めてるしね、 これもちょっとやりますけれども、これに慣れてない人たちはね、難しいんですよ、これ。難しいの。変えます、これも。素直に。ドクターいりません。神様の前で。ね。社長もいりません。素直に。喜んで。それができた人は誰か分かります？聖書で一番神様に認められた人は誰か分かります？ダビデなんですよ。ダビデがそうしたんです。神様の契約の箱を持ってくるとき、彼は踊りまくったんです。嬉しくって。どこまで？自分が巻いた洋服がね、下ろされてお尻が見えるほどまで。それほど素直に神様に反応したんです。喜んで賛美をしたんです。神様はそれとっても嬉しいんです。ダビデは祝福されたんですよ。それを見てケチをつけた人がいるんです。誰ですか？妻ミカル。王のね、王様なのにね、よく人の前でそんな踊りしてますね。お尻が出るのも知らないで。そうやってね、ダビデを批判したんですよ。どうなりました？彼女はね、子供を産むことができなかったんです。神様と通じる霊的な人と、そのことをわからないミカルの。わかんないんです。だから、神様を知る人は、その中に置かれているとき、本当に、気にする必要は全くない。お祈りするときもね、神様を知っているハンナが祈る祈りは、お酒に酔んだような、酔っていいようなお祈りだったんです。神様を知らない人は、その祈りがみっともないんです。素直になることです。感情的に素直に。それは何かというと、聖霊によって支配されるということです。聖霊様との交わりができることです。ですから私たちは本当に神様に賛美するとき、礼拝を捧げるとき、また集まって聖書を学ぶとき、感情が生きること。泣いたり、感動したり、笑ったり、自分の内側に悩みを全部さらけ出したり、これができればいいんです。そこに癒しがあるんです。その感情が死ぬと、私たちは生きることはできないからなんです。心が死ぬからなんです。感情が生きると、私たちの心は生かされます。感情が生きると、私たちの精神も生かされます。内側の人が強くなる。ある健康を専門に取り扱っているある先生はですね、私たちの肉体、健康が支えられるためには4つをする必要があると取り上げました。1つは何かというと、1番目、いろんなものを何でもよく食べてよく消化すること。2番目は、きれいな空気を吸うこと。ね、きれいな空気。空気大切ですよね。3番目は、適当な運動をする。4番目は、喜びながら生きるって。喜びながら。この4つ。大切ですよね。このように、私たちの内側の人が強くなるためには、どうするかというと、まずよく食べる。何を？御言葉をです。御言葉。御言葉をよく食べる。2つ目は、お祈りなんです。神様と通じるもの、霊的な呼吸は、お祈りなんです。3番目は、人に使える。適当な温度というのは使えることです。4番目は、喜びなさい。感謝しなさい。この4つなんです。神様の御言葉をよく食べるというのは何かというと、神様、イエス様おっしゃいました。人はパンだけで生きるものではありません。神の口から出る御言葉によって生きるものである。 そのように私たちは作られたんです。霊の糧を食べなければ私たちの心、魂は枯れてしまうんだと。内側の人が健康になるためには私たちは毎日御言葉を読むことです。霊的な糧を食べて適応して実践することです。二つ目はお祈りをして、お祈りを通して霊的な呼吸をする。お祈りは魂の呼吸です。きれいな空気を吸う、それ大切ですよね。きれいな空気、それが健康のためには大切です。私たちは神様に信頼してお祈りをするんです。きれいな心で神様にお祈りをするんです。本当にお祈りをすると御霊様によって祈ることができるんです。御霊様によって祈るときですね、皆さんきれいな空気が自分の肺、そういうものをきれいにしてくれるように、御霊様によって祈るとき私たちの内側にある汚いものを外に出してくれるんです。自分も知らない汚いものがあるんです。ダメージを受けすぎているんです。ストレスを受けすぎているんです。それがね、清められることは祈りなんです。祈りによって祈るとき精霊が働いてくださって、それを清めてくださるんです。ぜひね、こういうの体験してほしいですね。そこまで祈ってほしい。祈りのうちに癒される。祈りのうちに問題が解決される。祈りのうちに平安が与えられる。祈りは大切ですよ。祈りのうちに自分の劣等感がなくなる。祈りのうちに自分の憂いも心配も全部なくなる。あ、消えてしまった。祈りの力なんです。祈りのうちに自分のセルフイメージが高くなるんです。生きる目的が与えられるんです。祈りはそれほど大切です。内側の人が強められます。また私たちは神様から恵みを受けたものを使わないといけない。御言葉を毎日食べて祈りを通して神様と交わりし、そしていただいた恵みを、いわゆる適当な運動をするということは、いただいた恵みを神様のために使えることなんです。それが私たちの霊的な運動です。受けたものを使わないで貯めておくと腐るんです。恵みを受けた人が使わないでそれが腐るとみっともないんです。よくないんです。いただいたものはただで使いなさい。天の扉を開いて神様はとにかくもっともっと注ぎ出したくて与えたくてしょうがないのに、少しもらったからといって自分が貯めておくと腐るんです。醜いんです。臭いんです。だから使いなさいと。神様のために、人のために、愛を持ってこの福音のために、教会を立て上げるために使いなさいと。こういう生き方をする人はね、顔を見るだけで違うんですよ。顔がね、ツヤツヤ。ツヤツヤ。で、こっち来るとみんながね、皆さん、ツヤツヤな顔。ね、醜い顔じゃなくて、ツヤツヤ。今日、今週も一週間、たくさんの恵みを受けまして、たくさん使いました。そしたら、それ以上の恵みをくださるから。先週ですね、ランカスターの静代さんが肺がんの摘出手術を受けられたんですね。で、何人かの方とみんな一緒に行きました。 で、そこにはね、ボランティアの方々が、本当に年配の方々がね、受付のところから全部たくさんいるんですよね。いやー、美しいなーと思いました。本当に使える喜び。このブリマハスピタルとかもいますよ。だけど本当にここは少ないんです。あそこはね、本当に多かったんですね。顔がね、みんな輝いている。だから受けたものは必ず使える。使えるとそれ以上にいただくことができる。4つ目には御言葉通り喜ぶことです。感謝することです。感謝できる時だけ、喜ぶことができる時だけじゃなくって、それができない時もするんです。どうして？御言葉の教えだから。人というのはですね、人というのは9の感謝することがあっても、それで1つ感謝できないことがあると、土地を拾います。1つ拾うんですよ。それは普通の人です。不思議なんです。99個の喜ぶことを、喜ぶべきことがあって、1つ不満を言いたいことがあっても、人っていうのは1つを拾っちゃうんですよ。そういう人はそういうことをすることに名人になるんです。それはダメです。人生ダメです。たとえ99個不満なことがあっても、一つ感謝したいことがあっても、一つを私たちは拾おう、一つを選んで、そして感謝すること、喜ぶことです。そしたら全てがいっぺんに感謝と喜びに変わるんです。そうですよ。その通りですよ。神様の約束ですから、御言葉の約束ですから。だから私たちは一生懸命喜ぶべきのことを探して、感謝すべきことを探して、今できなければね、過去、未来もしてくださることを感謝して、というふうに拾うんです。そのように生きることです。今の社会は非常に競争社会です。そのようなところで私たちは本当に生き延びればいかない、いけない、そういう社会の仕組みです。一番だけ残る、そういう社会です。その中で私たちは本当に疲れるんですよね。心が疲れるんです。体も疲れてくるんです。そうすると心の中に余裕がなくなりますよね。一言二言言いたくなりますよね。そのことによって関係がこじれてしまいます。人との関係が破壊されます。夫婦関係もこじれてしまいます。家庭が破壊されます。社会が破壊されます。大切な法則、内側の人が強くなること、健康になること、それが大切なんです。皆さん、ご自分の心、ご自分の今の境遇、置かれている状況の中で、皆さんの内側の人は健康ですか？内側の人は健康ですか？自分の内側の人の健康さが人との関係を決めます。自分の内側の人の健康さが自分の家庭の健康さを決めます。自分の内側の健康さが社会の健康さを決めます。まだイエス様を救い主として受け入れてない方、イエス様を受け入れてください。それから始まりなんです。またイエス様を受け入れることによって与えられた自分がいるんです。新しい自分がいるんです。新しい自分が与えられた人は御霊様に委ねなさいと、未だに自分で生きようとすることを諦めなさい。自分の力によって自分が生きるということは疲れることです。 心に傷が残ります。内側の人が健康になりません。御霊様に委ねる、それを実践してください。そうするとき、栄光の豊かな神様が、栄光の豊かな神様が自由に働いてくださり、豊かな恵みを注いでくださり、それは楽な人生です。楽しい人生です。感謝できる人生になります。皆さんの人生が栄えます。成功します。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。このようにして神様は私たちの内なる人を強くしてくださることを心より感謝します。どうかこの時間、イエス様を私の心の中に受け入れ、また新しい自分が作られるようにしてください。また新しい自分が自分の自己中心的な生き方によって支配されることでなく、イエス様に、聖霊様に支配されることができるようにしてください。そのことによって私たちの内側の人が強められ、私たちの人生、家庭、またこの世が本当に栄えるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。